ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチじゃなくて、今日はですね、またちょっと坂本さんと、坂本さんって普段も私坂本ちゃんって呼んでるんですけどね、はい、この間2回に収録の後に坂本ちゃんから堅苦しくなかったですかねって言われて、普段通りでいっかっていう話になりまして、ちょっとね、ナッチとね、スケジュールを今組んでるとこなんですけど、ちょっと収録日に間に合わないので、ちょっと今回もね、坂本ちゃんにアシスタントお願いしたいと思います。では、坂本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、本田さん、こんにちは。私は昨年の夏頃から本田さんの発信に触れており、いつもブログやポッドキャストからいい影響を受けています。特に最近の本田さんの発信は、今の私にとって響いています。そこで今日は、今の私の悩みといいますか、モヤモヤを正直に書いてメールさせていただきました。普段私は自分を抑えている方なので、これも私にとってチャレンジです。私は2児の母なのですが、最近よく思うのが、もっといいママになるはずだったのに…という思いです。子供2人とも全然私の言うことを聞いてくれませんし、いくら注意してもダメで…そんな子供の姿に将来が不安になったり、ひどく叱りつけた自分にがっかりしたり、自己嫌悪の念にやられたり、他にもママ友との間にも何かドロドロした感情が出てきます。いろいろあったのですが、長くなるので割愛します。これもただ感じきる、味わい切ればいいのですよね。頭では分かっているのですが、気持ち悪くて、早くどうにかしたい自分もいます。何か良いアドバイスをお願いします。というお便りです。
はい。ありがとうございます。なるほど。最近の発信が響いていらっしゃるということで、普段はね、自分を抑えている方だということで、チャレンジをしてくださったということで、すごい素晴らしいですよね。多分ね、結構勇気がいったんじゃないかなと思って、ありがとうございます。ママさん、子育ての話と、あとは個人的というか感情、ドロドロした感情の扱い方みたいな話だと思うんですけども、育児の相談、ママさんの相談もね、実はすごい多いんですよ。だから私もポッドキャストで結構過去もね、取り扱ってるんですけども、まずですね、もっといいママになるはずだったのにとか、もっといい母親になりたかったみたいな人って結構、多くてですね、まずそういう人ってあなただけじゃないんですね。なので、ご安心ください。安心してくださいっていうことと、そういう方がね、そこから抜けたこと、抜けた、 抜けることが多い事例として、まあ私はよく提案していることがあって、なのでまあ同じ提案をね、まあポッドキャストではしてなかったので、まあ今日させていただきたいなと思ったんですけど、まずね、いいママになるんじゃなくて、うん、幸せなママになりませんかっていう提案なんですね。
うん、
っていうのも、そのいいママになろうとすると、その、ママも子供も生きるのがね、こう辛くなってしまうんですよ。お母さんが私はいいママになるって目指し始めると、その、私はママなんだから何とかしなくちゃとか、うん、なんかいい母親であるためにはこうでなければならないとか、自分を見張り始めるんですね。それでちょっとでもそのいいママの枠から外れたと自分が思ったときに、うん、まあ自分のことを母親失格のように責め始めるんですよ。そして、またそういう、すると我が子を、こう、いい子に育っているかが、そのママの通信簿みたいになってるんですよ。だから、自分の子供がいい子に育っているのが自分のママとしての通信簿みたいになっちゃうから、そうすると子供は、その、いい子になれない自分に劣等感を持つようになったりとか、あ、このままの自分じゃダメなんだとかって自分を否定するようになるんですね。だから、いいママになろうとか、私はもうなんか、もういい子に育てようって頑張れば頑張るママさんほど、子供も自信をなくして、ママさんもお互い窮屈になっていくっていうケースが本当に多いんですね。だから、いいママではなく、もうハッピーなママ、うん、幸せなママを目指したらどうですかっていう話をするんですね、うん。で、その私の言うそのハッピーなママ、幸せなママってどういうものっていうと、もう自分らしい花を咲かせることなんですよね。だから言い換えると、もう私は私のままで大丈夫っていう安心感と信頼感を携えて、うん、ママが子育てと自分の人生に取り組んでいく。
うん、
でそのためには、そのママが世間の言う、その正解っていう枠に自分を合わせるんじゃなくて、自分と子供の正直な気持ちに心を開いていく。だからそこいっぱい選択肢ってあるじゃないですか。で私とこの子にはこれがいいっていう自分の答えを選べるようになるといいんじゃないかなっていう、その何が正しいって、まあもういつも言ってますけど、ないですからね、うんうん。そしてその、ママが本当に自分らしさを許せるようになれば、その子供も自分らしさを自然に認められるようになるんですよ。うん、なぜなら背中を見てますからね。うん、子供ってやっぱり、見てますからね。
うん、
だから、その見てるし感じてますからね。もっと、なんか親もわかんないだろうと思っても、もうもっとすごい、子供の方がやっぱり、こう、無垢ですからね。全部感じ取ってますからね。だから、もし、今、あなたが子育てで苦しいんだったら、ちゃんととか、正しくっていう気持ちをちょっと緩めて、その自分らしい子育てに、こう、手を伸ばしてみたらいいんじゃないかなって思うんですね。で、その正しいとか、なんだろうな、なんかそういうのももう、どんどん今変わってきていて、この間ね、それこそ孫さんが、ネットのニュースになってるのをね、ほんと昨日かな、見たんですけど、やっぱりもう常識はどんどん変わっていると。
うん、
だから、昔は本当に一流企業とかね、その肩書きとかっていうようなね、うんうん、時代があったかもしれないけども、そういうのは全然なくなってきて、例えばじゃあ、今の若い子たちって、昔だったらもう一流企業に就職するのが、こう、子供がいいとかね、言われてるらしいんですけど、私もびっくりしたんですけど、今の子って YouTuber になりたいとか、らしいんですよ。それがすごい素晴らしいと。でも、それって若い世代からすると素晴らしい価値観で、もうそういう世代に入って、そういう時代に変わってるのに、やっぱり親って昔の価値観で生きてるから、何そのわけわからないのみたいなことになるわけですよね。それで、なんか孫さんもこれからも会社もいらなければ、そういうスタッフもいら、なんかそういう時代が来るみたいなことをね。あ、でもそういうふうに、どんどんやっぱり柔軟な、孫さんね、別に若いわけじゃないじゃないですか。だけど、そうやってなんか新しい発想、新しい考えに、こう、柔軟にこう変えていける人って素晴らしいなと私は思っていて、なるほどってね、ちょっと脱線したんですけども、それからですね、そのドロドロした感情、が出てくるときありますか、坂本ちゃん。
あんまりないですね。
あ、そうなんですね、うん。まあね、人間だったらあると思うんですよ。うん、まあまあ、坂本ちゃんもね、出し切っちゃってるのかもしれないですけどね。でも、もやもやとかね、胸のあたりがギューとかね、うん、そのドロドロした感情、嫌な感情が、まあ、出てくるときって、まあ人間なら誰でも生きてるとあると思うんですよ。うん、やっぱり生きてるといろんなことありますから。で、そういうときに、どうするかっていうかね、まあ多くの人が、やっぱりね、辛いし気持ちが悪いから、早くどうにかしたいって考える人がやっぱ多いんですよ。うんうん、だからその、もう抜けたいんですよね。だから自分が辛いから、うん、そうすると、そういうような心が痛むような気持ち悪い、ドロドロしたものとかネガティブな感覚が強ければ強いほど、うん、あなたにとって重要なメッセージだったりするんですね。で、ちょっと何があったか割愛しますっていう風に書いてるので、そのママ友のね、友達、お友達の方との間になんかこういろいろあったのかもしれないんですけど、うん、でも大体そういう時のメッセージは、自分のこと大切にできてないよっていうメッセージなんですよ。だからもう自分自身に何かしら嘘をついてたり、なんか自分自身をごまかしてたり、なんか怖いからって遠慮をしてたりとかね、うん、不安だからってこう過剰になったり、恐れから言動、なんかこう自分の不安を埋めるために人に言動するとかね、でこれってもう本当人によって違うんですけど、人間ね誰でもあるんですよ、うん、ないっていう人に限ってあったりするなので私もありますからね、あーって気づきますけど、あ、今こうなった、なんかそうなるのが悪いんじゃなくて、うん、なったら気づけばいいっていう、それって自分じゃないよっていうメッセージなんですよ。うん、だから、まあ、私も少なくなりましたけど、まあ、全然出ますよ。出た時に、あって気づくから、別にその、ずっとならない人なんていないんですからね。うん、そんな人、この地球上に存在してないですからね。そうなった時に、戻ればいいだけなんですよ。うん、自分と深く繋がり直せばいいっていう、そんな、ずっと、そうでなければいけないとかなるとまたきついじゃないですか。なんかもう堅苦しいなみたいな。うん、なんか、ではなくて、ずれても、外れてもいいんですよ。外れた時にどれだけすぐっていうか、気づけるか、うん、それは俯瞰してるからこそわかるんですけど、で、そういう人っていうのは、まあ、それこそ人によってタイプは違うんですけど、うん、やっぱどっかで自分を裏切ってるんですよ。で、どっかで自分に嘘ついてるんですよ。で、どっかで自分を取り繕ってるし、どっかで自分を馬鹿にして、してるような扱いをしてるんですよ。だからそんなことしてたらもう必ず何かのきっかけでもうお知らせが来ます。だからそれがそのすごいネガティブな感情、だからそのママ友との間に何かなかったかちょっとねご自身に解いてみてもいいし、でそのメッセージってもうお願いだからやめてっていうメッセージなんですよ。だからそのメッセージに気づいた時にはそのやめてってことなんですけど、ただ、そのメッセージに本当に気づくためには、そこは俯瞰してみればいいんですよ。うん、けど、感情に蓋をしたら、抜けれなくなるんですよ。だから、ドロドロしたもの、感情も、なんかすんごい醜い感情とかで、ね、うん、こんな野郎とかいろいろ出てくるかもしれないですよね。もやもや、イライラ。もう胸のあたりがムカムカするとか、時には人によっては被害者意識が出てきたり、誰かに対する怒り、あと妄想ですね。それらがくぐり抜けた先にあるんですよ、そのメッセージって。だから、そこをまず感じきらない限り、そこを蓋をしてる限り、すぐ抜けたいから、なんとかしたいって頭ではね、思うって書いてますけど、そこは、そのまま、まずは呼吸を整える。で、深く深呼吸をして、それらの嫌な感情を嫌かもしれない。頭の中で嫌だけど、そのままにすることです。ただ感じる。もう本当にいつも言ってますけど、ただ感じるのって本当重要なんですよ。で、そこの感じ、味わい切った先にメッセージがあります。うん、その味わってる時に、その感情のままに翻弄されて動かないことです。人を責めたりとか、うん、なんかその妄想のまま、誰かをなんか、こう、ひどい言動を言うとか、うん、それで人間関係を失ってる人も今、まあ、それは失ってもいいんですけどね。それはまたそれで学びだけど、それって、なんか、せっかく、これだけの、人口がいて、うん、なんかのご縁で会ってんのに、そんな自分の一時的な、うわーって感情で、相手にひどいことを言って、うん、もうその人と縁が切れるって寂しいじゃないですか。ね、まあ、切れればいい。うん、まあ、それもそれで結果的に、切れたら切れたでいいんでしょうけど、うん、そこをただ感じ切る。でもね、そのままにするんですよ。でいつも私が書いてるんですけど、ブログに。うん、本当に、ね、そのままにできない人が多いんですよ。 そのままにしてあげるんですよ。でまずそれをしてみてください。で本当それが大事、うん、だけど自分から外れたことに気づく、俯瞰するのと感情に蓋するのは別ですよ、うん、これをね結構ねごっちゃにされる方も多いんですけど、でねそこまでいったらもう8割方抜けてます、
うん、
あと2割やってほしいことがあるんですよ、うん、それはもう決意することです。あもう絶対に自分はこうしないと決めないと、うんうんうん、もうね、もうこれは十分だと、うん、もうこんな思い十分だと思わない限り、うん、またやってきたりするんですよ、
うん、
もうね、自分はこっから生まれ変わるんだと決める、生まれ変わるっていうかもう自分に帰るですよね、
うんうん、
もう素の自分に帰る、それを細胞レベルに落とし込む、決めない限り、うん、曖昧なままだと曖昧な現実が来ます。ピシッと自分で決めること、
うん、
それで現実は本当に変わってきます。だから、うん、そうですね。なんかね、それをね、やってみられると、まあ何があったかをね、割愛しますというふうに書かれてるんですけど、
はい、
それが本当にいいなと思います。あとね、うん、ちょっとまあ、ちょっとさっきまたちょっと脱線しますけど、あとその、さっき言ったね、孫さんの話で、当たり前って思ってることとか、常識とかを、うんうん、私はその話を聞いたときに昨日思ったのは、それって本当っていうふうに考えてみたときに、たくさんの人をね、こうハッピーにする新しい考えとか、
うん、
新しい形が生まれてくる、
うん、
だなっていうのをすごい最近痛感してて、なんか例えばですよ、例えばですけどこの方じゃないけど、なんか幸せになりたいですって願いながら、うん、なんか現状を変えるような出来事が起こると急に怖くなって、うん、これまでの環境に戻りたくなる人っているんですけど、
はいはいはい、
その変化は、うん、その人がこう幸せになりたいって思ったからこそ起きたことなんですよ。うん、で、その変化の先に、その人が望んでる、本当に状態、幸せとか望みが叶った状態があるのに、うん、逆に言えばそこに近づくために変化が起きてくれているのに、うん、それを拒んでたらね、まあもったいないなって個人的に思うんですけど、うん、まあそれも別に人の、決断なので、そこ別になんか、おせっかおばちゃんになる気はないので、そこどうこうはないけど、
うん、
そこで行くか行かないかってね、ほんと人生ってなんかいろんな人を見てて違うなって思うんですね。
なるほど。
やっぱね、今までの環境の方が、いいように感じるのは、うん、単にそこに慣れてるからだけなんですよ。なんかそれよりも、ほんともっとずっといい状態がその先に待ってるのに、
うん、
なんかその経験したことないこと、未知のことって人は怖いじゃないですか、
うんうん、
でもそれだけでやめるっていうのはなんかもったいない、
うん、
でまた自分が心地いいって思う状態だって変わりますしね、
うん、
また変わっていいですしね、
うん、
でこれまでのものにこう疑問が出たら、会うように常に自分が変化していけばいいっていうふうに私は思うんですよ、
うん、
もうかなり話が脱線してますけどなんかね、自分の信念はしっかり持つ。自分のここは譲れないとか、うん、自分の美学はこれだっていうとこ以外は割と柔軟に思考を持ってた方が、だからこの間私ブログに書いたんですけど、思考をちっちゃくしないことです。
うん、
もう意識して意識を大きく、高い視点で見る、
うん。
高い視点っていうのはある意味神の視点。自分の内側のハイアーセルフからの視点で見ると、
うん、
四方八方が塞がってて、もうどこにも出口がないって思った時って、抜け口上なんですよ、
うん。
上から見た時に見えますから。
うん、
それも結構なんかレッスン、なんか、まあ、もちろん見えなくてもがく時期もあっていいですよ。私も散々もがく時期もありましたし、
うん、
別にこれからもがく時期も、別にまた来れば来たで別にいいと思ってるし、
うん、
ただその時に意識することで抜け道ってあるんですよ。結構ね、それをね、深刻にならずに、ちょっとゲームのように、ちょっとこれ、じゃあこれをどう攻略していくかみたいな
。
そこですごい深刻になると重たくなるじゃないですか。
うん、
だから、なんかもう学ぶとこを学び取って、自分でもうこれはいいって決めて、決意したら、もう、なんていうの、自分の望む方にフォーカスしていく。っていうのが、もう話相当逸れてますけど、いいなって思うんですね。
うん、
なので、まとめますと、もういいままになるんじゃなくて、もうハッピーなまま、
うん。
幸せなままになりましょうと。で、その幸せっていうのは、世間で言われているこれが幸せっていうね、人にもら、言われている価値観じゃなくて、
うんうん、
自分らしい花を咲かせましょうっていうことです。
うん、なるほど。
今日も熱く語って喉が痛いですよ。
熱い。
はい、以上でございます。拾えるとこがあったら拾ってください。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回
お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。